皆さんは普段インターネットで記事を読むときにですね、
はい。
わざわざ自分がやっていないスポーツ教室のブログとか指導レポートをクリックすることってありますか？
ああ、まあ、自分がその競技のプレイヤーじゃない限りは普通はスルーしちゃいますよね。
そうなんですよ。おそらく多くの方が、いや、自分は競技者じゃないし、技術的な話をされても関係ないよって通り過ぎてしまうと思うんです。
ええ。
でも、もしそのバドミントンのコートの上に、私たちの職場での立ち振る舞いとか、
はい。
人間関係のトラブル、さらには人間の心理のすべてがもう完全にむき出しになっていたとしたらどうでしょう。
それはちょっとドキッとしますね。
ですよね。というわけで、ようこそ本日の徹底解説へ。
よろしくお願いします。
今回の私たちの情報源はですね、本日2026年6月14日に公開されたばかりの愛知県にあるバドミントン教室フィーニックス愛知のオンライン教室レポート記事なんです。
はい、あの記事ですね。
ええ、一見すると単なるスポーツ指導のブログのように見えるんですけど、実はここには他責と自責とか人間の心理戦、さらには組織変革といった私たちが日々直面する問題に直結する驚くべきインサイトが詰まっているんですよ。
本当にそうですね。スポーツの戦術論がいかに人間の本質を浮き彫りするかという最高の教材でした。
今日の徹底解説のミッションは、この指導者のシャトルではなく人間を見よという熱いメッセージから、情報過多の現代を生き抜くためのマインドの厚みと主体性の極意を抽出することです。
この記事の何が素晴らしいかって、極限の緊張状態とか瞬時の判断が求められるコートという特殊な空間ではもうごまかしが効かないという点なんですよ。
ごまかしが効かない。
ええ。普段私たちが社会生活の中でオブラートに包んで隠している甘えとか変化への恐怖っていうのが、プレーの選択や無意識の仕草として完全に可視化されてしまうんです。
いやー、本当にその通りで、私この記事を読んでいて、なんか耳が痛くなる場面が何度もありました。しかも驚くことに、この記事、バドミントンの技術的な話からスタートしないんですよね。
はい、いきなりコート外の話から入りますからね。
そうなんです。一番最初のトピックが動画送りつけ問題なんですよ。
ありましたね。
メンバーの誠司さんという方が、何の目的やコメントも添えずに、10個もの動画のリンクだけをポンとグループに送りつけてきた行動を、コーチが厳しく指摘しているんです。
ええ。
でもこれ聞いてるあなたも、正直に言うと、ただ有益な情報をシェアしただけじゃないの？と思っちゃう人もいる気がするんですが。
まさにそこがデジタルツールが発達した現代ならではの陥りやすい罠なんですよ。
罠ですか？
はい。一見有益な情報を共有しているようで、実は見てもらって当然という依存心、つまりコーチの言葉で言う他者の現れだと見抜いているんです。
なるほど。
ただリンクを送るだけの行為っていうのは、情報を受け取る側の時間とか労力に対する想像力が完全に欠如している状態なんですね。
ああ、言われてみれば、これ職場のチャットグループなんかでも全く同じことが起きてますよね。
起きてますね。
背景説明とか、ここの数字を見てほしいとか、そういうメッセージが一切なくて、ただ分厚い資料の PDF だけをポンと投げてくる同僚みたいな。
いますね、そういう人。
あれって、あとはそっちで読んでおいてという態度ですけど、受け取る側からすると、で、私にどうしろと？ってフリーズしちゃうんですよ。
そうなんですよ。受け手に文脈を読み解くという認知的な負荷を丸投げしているわけですからね。
丸投げ、確かに。
コーチはこれを指示待ちで他人事の姿勢そのものだと指摘しています。そしてこのマインドセットの違いを説明するために、非常に象徴的な施設のトイレの備品の逸話を語っているんですよね。
あ、トイレットペーパーの話ですね。あれは刺さりました。
ええ。トイレが汚れていたり、紙が切れたりした際に、汚れていますとか、紙がありませんと管理人に文句や報告を言うだけで終わるのが、いわゆる他責の人なんです。自分はサービスの享受者であって、問題を解決するのは他人の仕事だと思い込んでいる状態ですね。
なるほど。
一方で、真の自責の念を持つ人は全く違う行動をとります。記事に登場する直子さんのように、誰に言われるでもなく自ら静かに掃除を始めたり、
ええ。
トイレットペーパーがなくなっていれば自分で持ってきて仕込んでおくんです。
いやー、これを聞いている皆さんもちょっとドキッとしませんか？
ドキッとしますよね。
職場でプリンターの用紙が切れた時に、 紙がないですって総務に言うだけの人になっていないか、自分はどれだけそのコミュニティに主体的に貢献できるか、そのマインドこそが成長の土台にあるというわけですね。
ええ、まさにその通りです。
ただここからがこの記事のさらに恐ろしいところでして、紙がないと文句を言うような分かりやすい他責はいいんです。でもコーチの人間観察はもっと無意識的で巧妙な心理にまで踏み込んでいくんですよね。
はい、あの部分ですね。
ええ、私が一番衝撃を受けたのがうなずきマウンティングという概念なんです。
これは非常に鋭いコーチならではのカンパでしたね。
ですよね。質問された際などに言葉ではいと声を出せずに首を縦に振るだけのうなずきのことなんですが、
ええ、
ちょっと待ってくださいよと。うなずくのって相手の話を聞いているというサインですよね。単なる丁寧な相槌というか、これを傲慢な態度だとか静かなマウンティングだと断じるのはいくらなんでも深読みしすぎじゃないかって最初思ったんです。
そう感じるのはすごく自然な反応だと思いますよ。でもコミュニケーションにおける情報の伝達メカニズムを分解してみると、この指摘の鋭さが分かってくるんです。
こうメカニズムですか。
はい。人間が会話をしている時って基本的には音という帯域を使って情報のやり取りをしていますよね。
ええ、声で会話してますからね。
でも相手が声を出さずにただうなずくだけの場合、話している側はどうやってその同意を確認しなければならないでしょうか。
それはやっぱり相手の顔を見るしかないですよね。
その通りです。つまり声を出さないということは相手に対して強制的に自分がうなずいているのを目視させるという視覚的なコミュニケーションコストを支払わせている行為なんです。
うわあ、そういうことですか。
本来なら耳で聞き取りながら別の作業をしたり次の思考に移れるはずなのに、私の同意のサインを見なさいと相手の視線を自分に集めようとしている。
なるほど。
これは無意識のうちに相手をコントロールして力関係を優位に保とうとする静かなマウンティングとして機能しているという分析なんですよ。
いやー、背筋が凍りますねそれ。確かに偉そうにふんぞり返って無言で首だけ縦に振る上司とかいますよね。
いますね。
あれはお前が俺の反応を確認しろという視覚的な強制だったんだと。いや、人間がいかに些細な仕草で相手との力関係を構築しようとするか見事に見抜いていますね。
さらに記事ではですね、椅子の座り方一つにも人間の心理が全て現れると分析しています。
椅子の座り方ですか。
ええ、誰かの隣に座るとき、わざわざ左から回り込んで前を通って座る人はもっと話したい、近づきたいという心理の現れ。
はい。
逆に右から回り込んで座る人はそっとしておいてほしいというサインを無意識に出しているんだと。
うわー、面白い。つまりシャトルでは人間を見ようというのは、こういう些細な振る舞いのメカニズムを読み解けということなんですね。
そういうことです。
そしてこの人間の心理はコート上のチームワークという形でも残酷なほど明確に現れていました。
ええ、ダブルスの事例ですね。
レポートでは鈴木選手という方が必死に声を張り上げて熱く戦っている真横で、パートナーのエリさんがそ知らぬ顔でスーッとしていたという光景が問題視されています。
この二人の間の温度差っていうのは、必死に戦う仲間を強烈な孤独に突き落とすんですよ。
孤独ですか。
はい。ダブルスというペア競技において相方が感情を同期させてくれないことは、技術的なミス以上に深刻なダメージをチームに与えるんです。
過去にもヨッシーというメンバーが同じような態度を見せてコーチから真剣に資格責されたエピソードがありましたよね。
ありましたね。
でも性格的にどうしても熱く声を出すのが苦手という人もいるんじゃないですか。
そこに対してコーチは非常に本質的な熱いメッセージを投げかけているんです。
ほう。
バドミントンの技術を劇的に向上させるのには時間がかかる。でも感情を同期させて大声を出すことは人間の機能として今すぐできるはずだと。
確かにスキルはすぐには上がらなくても、チームメンバーと同じ熱量でプロジェクトに向き合ったり一緒に戦っている姿勢を見せることは今日からいや今すぐできますよね。
ええ、意識さえ変えればできるんです。
でもそう言われてみると不思議なんですが、今すぐできるはずなのになぜ多くの人はそれをやらずにスーッとした態度を取り続けてしまうんでしょうか。
それが人間の最も厄介なシステムなんですよ。
厄介なシステム。
なぜやらないのか。それは単なる怠慢ではなくて、変わること自体が人間の脳にとって一種の脅威だからです。
脅威ですか。
どんなに些細なことであっても現状の自分を変えることへの無意識の抵抗、つまり現状維持バイアスというものが強烈に働くからなんです。
現状維持バイアス、
ここから記事は自己満足のプレースタイルを変えられない選手の心理から一気に歴史的な巨大な組織の話へと展開していきますよね。
その展開のスケール感にもまた素晴らしいんですが、まずコーチは勝てない選手が陥る罠として徹底的な人間研究を怠り自己満足のショット練習ばかりしている点を挙げています。
はい、
相手の心理を読むのではなくてもっとスマッシュを早くしようとか我流のフェイントを磨こうと自分の殻の中に閉じこもってしまう。
耳が痛いですね。
それに対してエーターさんという選手にコーチがかけた言葉が非常に印象的です。
なんて言ったんですか？
うまい選手になるな、返し続ける選手になれと。
はあ、深いですね。自分のフォームの美しさとか技術の高さに固執するなということですね。
そうです。でも頭ではプレースタイルを変えた方がいいと分かっていても人は今までの習慣をどうしても手放せないんです。
ええ、
そこでコーチが持ち出したのがまさかの二重行政の歴史なんです。
ここで歴史の話が出てくるんですよね。
現状維持にしがみつく人間の心理の究極の例として行政組織の歴史が語られています。
かつて東京には広域行政を担う東京府と基礎自治体である東京市が存在して泥沼の二重行政が半世紀も続いていたんです。
はいはい、
これを一本化できたのは1943年の東条英機内閣による東京都政という戦争下における超強権的な命令があったからこそだと説明されています。
ちなみにここで最近の事例として橋方徹氏が掲げた大阪都構想にも触れられていますよね。
ええ、大阪市を廃止して権限を一本化しようとした壮大な挑戦でしたが住民投票によって本当にわずか 1% の僅差で否決されたという事例ですね。
あ、ここでちょっとリスナーの皆さんにしっかりお伝えしておきたいんですが。
はい、重要ですね。
私たちもそしてこの記事の筆者もこの大阪都構想の賛否ですとか過去の歴史的な政治判断が正しかったかどうかという議論をしているわけでは全くありません。
ええ、特定の政治的立場を支持しているわけではありません。あくまで人間や組織がいかに現状維持を好み変化を恐れるかという心理を説明するための歴史的なメタファーとして取り上げているだけですよね。
全くその通りです。コーチが言わんとしているのは政治的な善悪ではなく論理的に考えれば効率化されると分かっていても長年続いてきた巨大なシステムを変えようとするととてつもない抵抗が生まれるということなんです。
ええ、
人間の本能にはそれほどまでに現状維持を好むメカニズムが組み込まれているという例えなんですよ。
だからこそコーチのその後の嘆きが深く刺さるんですよね。バドミントンなんか生活が破綻するリスクが一切ない完全ノーリスクなんだから変わればいいのにと。
そうなんですよね。
東京や大阪の行政を変えるのとは役が違いますからね。コートの上で自分のフォームを変えたり新しい戦術を試したりしたところでリスクなんて一切ない。
全くありませんね。
それなのに人は右足前を崩さないとかフォア待ちをやめないといった現状維持に必死にしがみつくんです。これって私たちも日常的にやっていませんか？
やってますね。全くリスクがないのに長年使ってきた非効率なエクセルのテンプレートを今さらやり方を変えるのが面倒だからと使い続けたりとか。
本当にそうです。じゃあその現状維持のバイアスを見事に打ち破って人間研究を極めた世界のトップ選手たちは一体どんな次元で戦っているのか、記事の後半ではプロの具体的な試合分析へとつながっていきます。
プロの次元はまたすごいですよ。まずはプサルラ選手と山口選手の試合ですね。
はい、第1ゲームの17対16というあの緊迫した場面です。
ええ、この場面で山口選手が激しく滑りました。その際プサルラ選手はあえて強引なクロスクリアを打ち結果として失点してしまうんです。
これなぜこんなミスをしたんですか？
実はストレートに返球すれば確実に得点できた場面だったんです。でもそうすると床が滑る危険なエリアへ山口選手を走らせることになってしまう。
あー、なるほど。
つまり目の前の得点よりも対戦相手の安全を最優先した崇高なリスペクトによる行動だったと分析されています。
相手の状況を完璧に把握しているからこそのとっさの選択ですよね。すごいな。一方でコーチ自身の真逆ともいえる凄まじい経験も語られていましたね。
ええ、この対比がまた見事なんです。コーチは過去に滑った場所へ必要に3回連続でシャトルを送り込んで相手の覚悟を試したことがあるそうです。
いや、怪我をさせに来ているなって相手に思わせるほどの冷酷な配球ですよね。
そうなんです。でもコーチは怪我でリタイアすることはある意味過酷な競技から言い訳を作って逃げられるから楽なんだと。 だからこそ、最後まで俺の戦いに付き合えよという意味を込めていたと激白しています。
突き詰めた者同士の極限の心理戦のエピソードですね。相手の心をどう動かし、どう揺さぶるか。そして、心の揺さぶりという意味で、私が一番これビジネスでも全く同じじゃないかって叫びそうになったのが、
はい、
主審の誤審問題による、大の字の恐怖なんです。
あのミックスダブルズの決勝16対15のマッチポイントの場面ですね。
そうです。ラリーが終わって勝ったと確信した神山選手が嬉しさのあまりコート上でアルファベットの X の形大の字になって喜んでしまったんです。
ええ。
でもあとその後猛抗議によって主審が判定を打ち消してやり直しになってしまったんですよね。
そこから神山選手は単純なミスを連発して自滅してしまったんですよね。
コーチはここで大の字や風呂上がりのような状態を作ると人間の脳機能は爆下がりすると指摘しています。
これなぜそこまで急激にパフォーマンスが落ちるんですか？単に一瞬喜んだだけですよね。
ここにはですね、自律神経のメカニズムが深く関わっているんです。
自律神経ですか？
はい。極限の集中状態でプレーしているとき、人間は交感神経が優位になっていて、アドレナリンが大量に分泌されています。
はいはい。しかし、勝ったと確信して大の字になった瞬間、脳は、ああ、もう危機は去った、安全と判断して、一気に副交感神経を優位に切り替えてしまうんですよ。
なるほど。体の緊張状態を強制終了させてしまうわけですね。
その通りです。一度完全にオフになってしまった前頭葉の集中力とか筋肉の緊張感をわずか数秒で元のアドリナリン全開の状態に戻すことなんて人間の生理学的に極めて困難なんです。
だから体が反応しなくなったと。いや、これ怖すぎますね。仕事でも本当によくあるんですよ。
ありますか？
クライアントの最終確認が終わっていないのに大きなプロジェクトがほぼ終わったと思い込んでチーム全員ですっかり打ち上げ気分になっちゃうことってあるじゃないですか。
ありますね。もう終わった気になっちゃう。
その直後に少しだけ修正してって簡単な依頼が来たのに脳のスイッチが完全に切れているからそこで絶対にありえない致命的なミスをしてしまうようなものですよね。
ええ、完全に同じ構造です。脳が完了したと誤認することの恐ろしさですね。
じゃあ逆に最高のメンタルコントロールの事例とは何なのか。記事ではバンバー選手の振る舞いが紹介されていました。
バンバー選手の戦術で特筆すべきはゲタ預けと呼ばれる技術です。
ゲタ預け。
不利な体勢に追い込まれた時に無理をして厳しいコースを狙うのではなくてあえてふんわりとした甘めの球を相手コートに出すんです。
それって相手からすれば絶好なチャンスボールですよね。一気に打たれてしまわないんですか？
そこが心理戦の面白いところでして相手に圧倒的なチャンスだ、絶対に決めなければいけないと思わせることで逆に力ませてミスを誘うんです。
なるほど。
自分が体勢を立て直す時間を作りつつ相手の脳に絶対に失敗できないという認知的な負荷をかける非常に高度な戦略なんですよ。
わざと相手にプレッシャーのボールを渡すのか。凄まじいですね。
さらに素晴らしかったのは彼女がサービスアウトという痛恨のミスをした直後の行動です。
あの場面ですね。
はい。彼女は下を向いたりふてくされたりせずにすぐにベンチの指導者とバチッと良好なアイコンタクトを交わしたんです。
ミスをした瞬間に目を合わせる、これにはどういう効果があるんですか？
失敗した瞬間、人間の脳内では扁桃体という恐怖や不安を感じる部分がアラートを鳴らします。そのまま放置すればどうしようとパニックになってまたミスを重ねてしまう。
焦っちゃいますよね。
しかし深い信頼関係にある指導者と視線を合わせて相手の穏やかな表情を視覚的に捉えることでこの扁桃体のアラートが瞬時に静まるんです。視覚的なアンカリングによってマインドは安全で平穏な状態にリセットしているわけなんですよ。
なるほど。ただ仲がいいから目を合わせたわけじゃなく脳のパニックを縮めるための最強のルーティーンだったんですね。人間を知っている指導者との絆がいかに脳機能を最適な状態に保つかを見事に証明しています。
そういうことです。バドミントンという競技はただシャトルを打ち合うだけじゃなく相手の心理を読み自分の脳内物質をコントロールする究極の対人ゲームであることがよくわかりますね。
いやー、圧倒されました。さて今回の徹底解説もそろそろ総括の時間がやってきました。
はい。
今日私たちが読み解いたのは単なるバドミントン教室のレポートではありませんでしたね。
ええ、全く違いました。
他人に依存せずに自らトイレットペーパーを仕込む自責の念、相手に視覚的コストを払わせるうなずきマウンティングのメカニズム、そして現状維持バイアスを打ち破る勇気や脳機能をコントロールするアイコンタクト。
はい。
これらはすべて目先の課題、つまりシャトルに翻弄されるのではなく、物事の本質である人間を深く観察せよという深い人生哲学でした。
本当にその通りです。今日の情報源は、私たちが複雑な社会やビジネスの現場を生き抜くための最強のマインドセットを教えてくれましたね。
ではここで記事の最後に掲載されていたアウトプット習慣チェックリストの中からいくつかリスナーのあなたに提示したいと思います。
ぜひご自身の日常に当てはめて考えてみてください。
今日あなたは誰かに見てもらうことややってもらうことを当然と思ってポンとリンクだけを投げるような行動をしませんでしたか？
はい。
不利の局面であえて相手に下駄を預けるような心理的な余裕を持てましたか？
そしてミスをした時、一人でふてくされたりせずにすぐに信頼できる人と目を合わせてマインドをリセットできましたか？
皆さんもぜひ振り返ってみてください。
最後に私からももう一つ皆さんに問いを投げかけたいと思います。
お願いします。
記事の中でコーチはバドミントンは生活が破綻するリスクなど一切ないノーリスクな場だからこそ変わるべきなと言いました。
ええ。
論理的に考えればノーリスクなのに無意識に変化を恐れて現状維持の言い訳を作って逃げ込んでいるあなただけのコートは人生のどこにありますか？
あなただけのコートですか？
はい。そして次にあなたが会議室やカフェで誰かの横に座るとき、自分は右から座るか、それとも左から座るか、自分が無意識に出している心理のサインをほんの少しだけ観察してみてください。
いやー、考えさせられますね。今回の深掘りがあなたのマインドに少しでも厚みをもたらすきっかけになれば嬉しいです。お相手は私たちでした。次回もまた新しい情報源の徹底解説でお会いしましょう。